神戸大学レディオ、等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。
皆さんこんばんは。2月の9日夜9時、神戸大学ラジオのお時間となりました。パーソナリティの国際人間科学部4年、宮川亮太郎です。突然ですが、皆さんは日本が世界で何番目に広い国かご存知でしょうか。陸地の面積ですと61番目になるそうですが、権利が及ぶ海の広さとすると世界で6番目に広い国になるそうなんです。まあ、これだけ日本とは切っても切れない、そんな関係にある海ですが、海について深く考える機会、改めて日常生活の中で考える機会はあまりないのではないでしょうか。今日はそんな海にまつわるお話、船舶実習体験談、大海原での学びと挑戦をテーマにお送りいたします。この番組のパーソナリティでもあります佐伯美希子さんをゲストとしてお迎えし、神戸大学海洋政策学部での活動についてお話を伺います。それではこの後ゲストの登場です。
大学レディオ、等身大の私たち。
はい、ということで改めまして神戸大学ラジオをお送りをしております。本日のテーマは船舶実習体験談、大海原での学びと挑戦でございます。それではゲストをご紹介いたします。自己紹介をお願いします。
はい、こちらのパーソナリティでもお世話になっております神戸大学海洋政策科学部3回生の佐伯美希子と申します。お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。普段はパーソナリティとしてもこの番組に出てくれていますが、ゲストとしてっていうのはどうですか？
そうですね、このパーソナリティを始める前にクラシックギター部の部員としてゲストに出た以来ですね。は
い、そうですね、それ以来、その時確か私がパーソナリティをしていましたね。
そうですね、本当に前々からお世話になってます。
そうですね、改めて今日はまた別の形でゲストとして出演をしてくださっています。はい、さて本日改めましてテーマですが、まあ、海での勉強についてということでお話を伺っていきますが、海洋政策学部では佐伯さんはどんなことを学んでいらっしゃいますか？
海洋政策科学部は前身の海事科学部から名前が変わりまして、今は学科は海洋政策科学科の一つなんですけれども、その中に領域が分かれておりまして、私が所属しているのは海技ライセンスコース航海学領域という分野になります。そこは海技ライセンスコースっていうのがこれからも紹介するんですけれども、はい、海技ライセンス、まあ、海技士としての免許を取るためのコースで、その中でも船を実際に動かす航海科と船のエンジンなどを扱う機関科に分かれていて、私は航海科の方に入ってます。
はい、なかなか専門用語がたくさん出てきましたが、改めてその航海科というところではどういったことを学んでいらっしゃいますか？
主に航海科は本当に船を動かしていくので、例えば実際に舵を取ったり、
はい、
もしくはその舵を取るために周りに危ない船がいないかなどを確認するためにたくさん機械を使ってチェックしていくんですけれども、はい、それの扱い方だったりを勉強しています。
つまり海の上でこう船を動かしていく上で必要な知識を学ぶということですね。
そうですね、
なかなかやっぱり車の運転とは違う部分がやはり海の上となると多いですよね。
はい、特に大学でも勉強しているんですけれども、はい、なかなかカーナビとかとは違って海の上って道路もないですし、でも自分の場所が分かっていて他の船の動きも把握していないと、どこを通ればいいかってなかなか分からないので、それを自分で決めたり、もしくは決めたルートをどう正しく走るかっていうのができるように勉強しています。
なるほど、そういった意味ではこう視野の広さというか、こう自分自身だけではなくて自分の船の位置ということなので、そのあたり難しさはありませんか？
かなり難しくて、その 例えば今見ている景色に映っていない船のことも警戒したり、はい、まあ、自分も動いているわけで相手も動いていたり、その速さとかも考慮して動かしているので、なかなか今、そうですね、2回生で航海課に配属が決まって今1年半以上経っているんですけれども、それでもまだ全く難しくて手がつかないなって思うことはたくさんあります。
なるほど。そのあたりはやはりこう話を伺うだけでも難しさは感じるわけですが、こう学んでいてこういうところが面白くて楽しいなというふうに感じられる、そういった場面はありますか？
そうですね、今回の実習でもたくさん実際に船が行き交う様子を見たり、あとは結構自分たち主体であそこに船がいるからどう避けようかとか、あの灯台をどう見たらこっちのルートに変える、もしくは右に曲がるとか、そういうのを決めていくっていうのはなかなか座学だと自分の目で見ていないので実感が湧かなかったりします。
わかりました。少しですね、実習のお話も出ましたので、改めてこの船舶実習についてお話を伺っていきたいと思うんですが、この船舶実習というのは会議士、まあ、いわゆる先ほどもおっしゃっていましたが航海士と機関士、これになるために必要な実習ということですね。
はい、会議士、ちょっと難しい言葉にはなるかもしれないんですけど、海の技の士と書いて会議士と読むんですけれども、はい、これはいわゆる国家資格でして、まあ、航海士機関士は国家資格がいるんですけれども、まあ、それに必要なものを大学の勉強の中で取れるというのが神戸大学の海洋政策学部の特徴になっています。
はい、わかりました、ありがとうございます。そしてこの実習、船舶実習についてですが、大きく2種類あるということでしたね。
はい、今回行ったのが外部委託機関、いわゆる会議教育機構と呼ばれるところでの実習なんですけれども、はい、それだけではなく、私たちは普段海神丸という大学にある小さい船で実習も行っていて、でもその免許に関わるのは実際この外部委託機関で行った実習だけなので、その実習で合計1年間乗らなければ免許は取れないようになっています。
なるほど。なぜこの大学の持っている海神丸ではいわゆる免許に関わるようなそういった実習はできないんでしょうか？
そうですね、船のスペック的に足りなくてですね、
はい、
海神丸は50メーターほどの船なんですけれども、今回乗った船2隻あるんですけれども、どちらも100メーターを超えるような大きい船になっています。
100メートルですか？大きいですね。
はい、なので海神丸ではどうしても足りない部分があって、もちろん海神丸は研究にも使われていてずっといるわけではないというものもあるんですけれども、それで私たちは外部の機関に行って実習を重ねています。
なるほど。先ほどのお話にも少し戻りますが、やはり100メートルを動かす大きな船ということになりますと、海神丸の実習とは難しさが違うんじゃないですか？
全く違いました。
特にこうどのあたりにその難しさ感じられますか？
私たちも例えば舵を動かす性能が違ったりとか、はい、あと後ほどお話しするんですけれども、その2隻は片方が帆船といって、もともとは帆を張って動かす船、それにエンジンをつけている船なんですけれども、はい、もう一つが汽船といって元からエンジンのみで動く船になっていて、その2つでもかなり操縦性能というか動きやすさがかなり違って難しかったです。
動きやすさという面では具体的にどういうところでその違いはありますか？
例えば曲がりやすいだったり、はい、そのハンドルを取れば車はすぐにタイヤが回るじゃないですか、
はい、
でも船の舵ってすぐには回らなくて、すぐに回らなかったり、一度舵を切ってしまえば舵が真ん中に、例えばハンドルが真ん中になっていても周りの水流とかの影響でずっと船自体が回り続けてしまうことがあって、それを止めるというのが、この感覚が船によってかなり違うなと思いました。
なるほど、まあ、少し例えが、まあ、合っているか分かりませんが、はい、それこそ軽自動車を乗っていた後に、右ハンドルの軽自動車に乗った後に左ハンドルの高級スポーツカーに乗るような、そういう感覚に近いのかもしれないですよね。
かもしれないですね。
ちょっとまあスケールが違うのでね、なかなかこのあたりはまあ、ご想像にというふうなところにもなるわけですが、はい、分かりました、ありがとうございます。そんな、まあ、船舶実習ですが、こう何年生の時に出かけるとかそういったことは決まっているんでしょうか？
そうですね、それは決まっていて、今の学部ですと3回生の夏から冬にかけて3ヶ月、
はい、
そして 4回生の1月から3月、最後の第4クォーターに3ヶ月、そして免許を取るためには卒業後に乗船実習科というところに進学してプラス6ヶ月乗って免許を取得します。
というわけで、佐伯さんからすればまだまだこれからもたくさん実習が控えてるぞということですよね。
そうですね。
わかりました、ありがとうございます。まあ、そういったプロセスを経て資格を免許を取っていくということですが、将来的にはこの海洋政策科学部を卒業された皆さんというのはどういった進路に就かれることが多いですか？
やはり海技ライセンスコースで多いのは船乗りですね、はい、実際に免許を取って船を動かす仕事に就く人が多いです。ですが、一部船舶管理といって、船自体を船に乗らずに陸から管理したり、もしくは港に関する仕事をしていたりします。
つまり船に乗るだけではなくて、その知識を生かした仕事にも就く方がいらっしゃるということですよね。
はい、かなりもちろんお話ししてる通り専門的な内容が多いので、この知識を生かしていくと本当にすごいアドバンテージになっていると思います。
なるほど、そういった意味ではこれから勉強される方にも何か魅力的に感じられる部分があるかなというふうにも思います。さて、まあ、そんな海洋政策科学部に通っておられる佐伯さんですが、そもそも佐伯さんはなぜ海技士、機関士を目指すことになったんでしょうか？
ですね、私は海技士の航海士の方を目指しているんですけれども、まず私出身が大分県でして、結構瀬戸内海で船を見る機会だったり、実際にフェリーで旅行をしたりする機会があったんですけれども、やはり船がかっこいいというところから始まりました。で、それでしばらくやっぱり女性航海士ってなかなか少ないので、もう慣れないかなとは思っていたり、あと自衛隊海上保安官と同じような仕事なのかなと思っていて、少し諦めていた部分はあったんですけれども、大学で勉強して知識をつければ世界で活躍できる仕事だと高校生の時に知って、ここの学部に行きたいなと思いました。
なるほど、そのあたりはやはり性別のハードルですとか、そういったところがあるかなというふうに一般の私たちも思いがちなんですが、知識を蓄えていけばということですよね。
そうですね、最近ですと女性船長が日本の会社でも誕生したり、はい、その方々が乗っているのって外交船といわゆる国外の航路も担当されている方なので、本当に世界で活躍されている女性もいるということで、ますますこの業界も大丈夫なのかなと、私が飛び込んでもとは思うようになりました。
わかりました、ありがとうございます。先ほども少し船のかっこよさというところのお話がありましたが、どういったところにそのかっこよさは感じられますか？
やっぱり船を動かすって規模感がすごいですし、
はい、
あと世界中の港をつなげるってなかなかできないことだと思っていて、特に大きな船だと一航海でたくさんの港もあって、それこそ世界一周だったり二周だったりとかも普通にしていくので、それで世界をつなげるってすごくかっこいいなと思いますね。
そうですよね、普段ニュースを見ていても、例えばスウェーズ運河が詰まっちゃいましたなんていうことになったら、私たちの生活にも本当に大きなダメージがありますから、そういう意味ではまさに世界をつなぐ仕事ということですよね。
そうですね、いろんな人の生活を支えているという自覚はこれからも持っていきたいなと思います。それとあと航海士ではなく機関士の話にはなるんですけれども、機関士というのは実は船のエンジン周りだけではなくて、船の中の冷房だったりガスだったり、そういうのを全部扱っている仕事になるので、その船っていう一つの独立した居住区も含めプラントを全部動かしているっていうのは、すごくそれがかっこいいなと言っている同期はいます。
なるほど、まさに船を、先ほども一つ大きな塊というふうなところでおっしゃっていましたが、一つの国としてしまえば衣食住を支えるのが機関士ということですね。
そうですね、ちょっと食とかに関しては、ね、はい、また別のコックさんとかもいるんですけれども、はい、でもそれは本当に航海士と機関士だけでほとんど船のことは支えているというのは間違いないと思います。
わかりました、ありがとうございます。それではですね、もう少し実習についてより深くお伺いをしていきたいというふうに思うのですが、今回は学外の実習に出かけられたということで、実習の期間、改めましてですが、どれくらいの期間、そしてどのあたりまで出かけられたんでしょうか？
そうですね、今回は3ヶ月、8月末から11月末にかけてだったんですけれども、実は2隻乗っていて、最初の1隻目が海洋丸という帆船帆で動く船なんですけれども、はい、これに8月末から9月末、 そして1週間ほどの休みを挟んで10月1日から11月末日まで銀河丸という今度は汽船エンジンのみで動く船に2ヶ月間乗船していました。そして今回ちょっと燃料代が高騰しているらしくてですね、はい、なかなか遠くには行けなかったんですけれども、まあいろいろな港を回りながら神戸から東京までの航海をどちらの船でも行いました。
わかりました、ありがとうございます。このあたりはやっぱり世界情勢の影響っていうのも、まあ、直に反映されているということですよね。
そうですね、昔は3ヶ月ぐらいあれば世界一周していたという話を聞いて、
すごいですね、
ちょっと羨ましいなと思いましたね。
そういう意味ではちょっと何かこう自分たちの代でこういうことになってしまってちょっと残念だなという面もある一方で、でもやはりできることは一生懸命やっていこうという志は変わらないですもんね。
はい、特に今回特徴的だったのが銀河丸2船目の船に乗った時に名古屋で寄港してそこで一般公開を行いました。
はい、
船の中を自分たちはそのいろんなところに配置として立って一般の人々に中の船の中を実際に見てもらうという機会がありました。
どうですか、実際にこう一般の方が船に乗られるタイミングっていうのはなかなかないと思うんですが、実際にこう一般公開をされてみて案内をされてみてどういうふうに感じられました？
実際に船に詳しい方も実は来られていたり、もしくはすごく小さな子がキラキラした目で双眼鏡を抱えて船を楽しそうに見ている姿を見たら、やっぱり船ってかっこいいよなと改めて思いますし、やっぱいろんな人に興味持ってもらえるのはすごく嬉しいです。コロナ禍でしばらく一般公開も止まっていたそうなので、こうやって一般公開できる機会があってそれに関われているのは嬉しく思いましたね。
そうですね、やっぱり船に乗れるってなるとテンション上がっちゃいますよね、これはね。
私もそうでした。
わかりました、ありがとうございます。まあ、さてそういった形で実習を続けられていたということですが、船の上での生活という意味でも私たちなかなか想像できないところも多くありますが、はい、船の上ではどんな生活をされてますか？
船の上では本当に毎日決まったスケジュールで動いていて、例えば6時半に損起こしっていわゆる目覚ましが全員一斉になるみたいなイメージで聞いたらいいと思うんですけれども、はい、船の中の放送で損起こしってかかって、それがかかればみんな起きて35分にはその5分後ですね、外に集まるという、そして体操をして朝ごはんっていう、
まさに船の上でもう本当に一糸乱れぬ行動をしようということになっているということですよね。
そうですね、実際働き始めてからはそんなに人数も乗っていないのでこれがあるかわからないんですけれども、学生だと全員集まって集団行動をして、その朝と昼に1回ずつ体操があったり、その消灯時間がちゃんと22時半と決まっていたり、まあ、規律は求められました。
なかなか聞いていると陸上で同じことをしろと言われても大変だなというふうに感じてしまうんですが、まあ、それだけ大変な生活でもあるということですが、海の上での楽しみというところもあるんじゃないですか？
そうですね、海の上だとあまり時々電波の届かないことがあって、
はい、
まあ、基本的に電波は届くので、まあ、スマホとかも使えたりはするんですけれども。
あ、そうなんですか、意外とスマホとかは普通に使えるんですね。
使えるところは使えます。なんですけれどもやはりあまり娯楽は少ないとして、結構筋トレにハマる人が増えたり、あとは船内にピアノやギターがあるので、はい、それで音楽をしたり、私は自分のギターを持ち込んでずっと部屋で弾いてました。
そうですね、確かに海の上であればいわゆる近所迷惑なんて言葉は存在しませんもんね。
そうですね、トランペットを吹いている同期も全く周りを気にせずに吹いていて楽しそうだなと思いました。
そうですね、そういったところはやっぱり海の上での楽しみということですよね。わかりました、ありがとうございます。また船の上ということになると、まあ、釣りなんかもあるかなというふうに思うんですが、食事の面ではいかがでしたか？
食事が本当に美味しくてですね、毎回かなりの量を出していただいて、
はい、
例えば昼ご飯にちょっと大盛りぐらいのラーメンと半チャーハンと餃子と副菜ぐらいが一度に出てくるっていうことがあって、はい、結構それが当たり前なぐらいでしたね。
やはり船の上での活動、体力も使うということもあると思いますので、その辺はやっぱり嬉しいんじゃないですか？
かなりちょっと多くて時間も限られてるので厳しかったんですけれども、ね、うんうん、やっぱり美味しいので食べちゃいますね。
また他にも海の幸なんかもたくさん楽しめるんじゃないでしょうか？
そうですね、実際に食事として出るものは港で運ばれたものだけなので、はい、あまり魚は思ったほどは出ないかと思うんですけれども、はい、 学生主体で釣りをしていて、釣りをしている人がそのままさばいて私たちに分けてくれるということもありましたね。
いいですね。やっぱり取れたてのお魚っていうのは格別ですよね。
そうですね。私タチウオを今まで焼いてしか食べたことがなかったんですけれども、はい、今回同期の子に刺身を振る舞ってもらってタチウオの刺身の美味しさに目覚めました。
面白いですね。やっぱり海の上じゃないとこう体験できないことというか、そういうものがたくさんあるということですよね。
はい、
わかりました。ありがとうございます。まあ、さてそんな学外での船舶実習ということですが、先ほどから繰り返しお話にも出ています通り、学内での船舶実習もあるということですよね。こちらについては、まあ、少し期間ですとか位置づけも変わってくるというふうに思うんですが、
学外では海神丸という大学の船を使って実習を行っているんですけれども、まあ、主に年に1回だったり、いわゆる集中講義の形として5日間ほどの実習を行っています。これは本当に大学の教授と一緒に乗って、大学の仲間と一緒に乗って、本当に軽くどこかに行って、その間船を動かしてまた帰ってくるぐらいですね。
どちらかというとやはり近場に出かけて行ってということが多いですか？
昨年は呉と別府に行きました。
ほう、それでも神戸からすればそれなりに遠い距離というかいうふうに感じてしまうんですが。
そうですね、遠いんですけれども、それこそ1ヶ月とか2ヶ月乗った船はいろんなところによって1ヶ月2ヶ月なんですけれども、はい、夜通し走って別府ぐらいですね。
わかりました。こう初めてそういう実習望まれるっていうタイミングのことは覚えておいてですか？
あ、それは海神丸でしょうか？
はい、そうです。海神丸で。
海神丸は本当に新しい船ということですごくワクワクしてたんですけれども、ちょっとびっくりなことが起きまして、
はい、
昨年の夏なんですけれども、ちょうど台風とかぶってしまって、
はい、
広島の呉に入港予定だったんですけど、呉の港の方から入港を断られてしまって、その怒りを呉の沖に打ったんですけれども、それが装備というか怒りが効かなくなって船が流されてしまうという危ない状況になったので、
はい、
その後もずっと走らせ続けて波に打たれるというとんでもない経験が最初の乗船実習でした。
それはやはり台風の影響で、やはり波が大きくこうしけてしまって、海が荒れてしまっているから、そういう状況になってしまったってことですか？
そうですね、波だけではなく船って海の上にある面積も大きいので、そのまま風ももろに受けて、はい、やはり流されやすいというのはありました。
そうですね、海の上ですと遮るものがないので風がもろに当たりますもんね。
そうですね、今回の実習でも感じたんですけれども、
はい、
航海士の実際に士官として教授みたいな立場で働かれている方々って本当に日本の港のこととかも熟知していたり、船のことも熟知していて、例えばこの向きから風が入るからこの湾はちょっと危ないとか、
はい、
逆にこの湾だったらこの向きの風は避けられるだろうからこっちに移動するっていうのをちゃんと判断されていて、本当にすごいなと思いました。
まさに日本中のこの海に関する知識ですとか地形というのが全て頭の中に入ってるってことですよね。
頭の中に入っているかはわからないんですけれども、
ね、もちろん地図とかもありますもんね。
そうですね、う
ん、
でもそれを情報収集したりとか、はい、あとは実際に私たちも大学で気象学を勉強しているんですけれども、その気象の知識だったりも用いて、例えば前線が通過したらこっち向きに風が変わるというのも含めて判断しているので、やっぱりそういう勉強って直接船に関わらなくても必要なんだなというのを改めて感じました。
そうですね、非常時にはまさにそれが自分の命を守ることにもつながる、まあ、それだけ、まあ、命をかけたといいますか、そういう勉強でもあるわけですもんね。
はい、本当にすごいなと思って、私もまだまだだなと思いながらも、そういう知識を身につけていけばどんどん自分は成長できるんだなって、ある意味指標にはなったかなと思います。
そうですね、それでも初めての海神丸での実習が、まあ、それだけ非常事態アクシデントということになれば、ある種こう開き直れるというか、もうこれから何が起きても大丈夫だとか、そういった風に思えたりしませんか？
少し思ってたり、あの時以上に酔うことはないだろうなとはちょっと思ってます。
やはりこう酔うというところも船を乗る中でもありますか？やはり
やっぱり船が揺れたりとか、特に縦揺れ横揺れで人によって苦手な揺れがあったりとか、はい、あとは酔わなくても本当に足元グラグラでなかなか立っていられなかったり、もしくは風が強くて外に出たら飛ばされそうになったりとか、
はい、
そういうこともあって、なかなかに自然の力って難しいなとは思います。
やはりこのあたりは船に乗って重ねて乗っていく中でも、そのあたりのこう自然の怖さというか揺れの大きさとか、そういったところはやはり慣れない部分が人間どうしてもあるんですね。
はい、 特に瀬戸内海大阪湾だと全部感じきれないことは多いので。
そうですね、やはり神戸内海というか瀬戸内海大阪湾に位置していますから、外に出ていくと太平洋、日本海に出ていくとやはり違うところも大きいですもんね。
はい、今回太平洋だったので、いつか日本海だったり、もしくは他の海外の海だったり、いろんなところを旅してみたいなと思っています。
どこかこう船で行ってみたいところなんかありますか？
そうですね、今回他の大学、あの高専なんですけれども、はい、だったり海技大学校という大学校のメンバーとも一緒に乗っていたんですけれども、その日本海側出身の子が、日本海側のフェリーって四季を避けるために20何時間遅延してまで風の弱いところに行くという話を聞いていて、そんな状況で船にさすがに乗ったことがないので、一回はちょっと怖いもの見たさでも経験してみたいなと思っている。
やはりそのあたりは船乗り特有のというか、こういうものを経験したいみたいなものもやっぱりあるわけですよね。
みんなかわからないですけど、私は結構そういうタイプなので、はい、
はい、そのあたりの度胸の良さというところも、もしかしたら船乗りには必要なスキルなのかもしれませんね。
ありがとうございます
ということで、改めてですね、ここまで、船舶実習について、船の上での勉強についてお話を伺ってきましたが、こう改めてこういったところ、実習で身についた知識ですとか経験、こういったものは改めてどんなところになりますか？
ですね、やっぱりその場に合わせたというか、いつもルーティンとしてやっていることはもちろん身につけなければならないんですけれども、やっぱりその自分が学生としてやっているだけではなくて、実際の航海士の方がこう動いているというのを見て、ちょっと吸収したいなという部分は多くありました。それと個人的なことなんですけれども、陸に帰ってきてから全く朝起きれなくて、
はい、
どうして6時半に起きれていたんだろうとかなりびっくりしているところがあるので、船の上の生活ってかなり生活リズムを整っていて健康的だったのかなと思いました。
そのあたりなんでしょうね、やっぱり船の上だからこその緊張感というか、そんなものがもしかしたら潜在的に体に働いていたのかもしれませんね。
そうですね、
まあ、ぜひ陸でも健康的な生活を、まあ、私もそれは人のこと言えないんですが、はい、ぜひ頑張っていきたいというふうに思います。さて、このラジオですが、海洋政策科学部受験を考えているそんな高校生もたくさん聞いてくれているのではないかと思います。何か高校生に伝えたいこと、メッセージはありますか？
そうですね、もし航海士、機関士を目指しているなら、その船のスケールの大きさに憧れるというのは一つ大きなことだと思います。やはり船の魅力って、船が動いているだけではなくて、それがどう世間に影響を与えているのか、どう人々の生活を支えていくのかというのは改めてあると思います。そしてですね、やっぱり航海士って唯一無二なので、こんな経験多分他の学科とか大学に行っていたら絶対にできていなかったと思うので、もし一つのことに打ち込んでみたいとか、ちょっとでも船に興味がある、これに大学生活を捧げてみたいと思う人は、一度興味も持って調べていただけたらなと思います。
はい、このようにお話をしてくださって、皆さんお気づきになられたと思いますが、本当に魅力的な、ね、経験がたくさんできる、まあ、そんな学部でもございます。ということで、本日は船舶実習体験談、大海原での学びと挑戦をテーマに、神戸大学海洋政策科学部 にて活躍をされております佐伯美希子さんをゲストとしてお迎えをしました。
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
はい、ということで神戸大学ラジオ、早いものでエンディングの時間となりました。さて、本日はですね、神戸大学の海洋政策科学部で勉強を続けておられます佐伯さんをゲストとしてお迎えをしてきましたが、佐伯さん、ゲストとしての神戸大学ラジオいかがですか？
すごく久しぶりに喋るので、
はい、
なんか不思議な気持ちですね。
普段はね、こう司会として私のようにこう話を振っていかなければいけないということで、ゲストとなるとまた違った面白さあったんじゃないですか？
結構好きに喋らせていただけるというか、さすがだなと、先輩ですからありがたいなと思いますね。
そんなにいっぱい褒めても何も出てきませんからね。はい、まあ、ぜひですね、佐伯さんパーソナリティとしてもね、本当に魅力的な番組回ししてくれてますので、ぜひパーソナリティとしての佐伯さんにもこれからも注目をしていただければと思います。 私としてもなかなか専門性の高い内容でしたので、こう伝えていく上でどういう風に伝えたらいいかなと難しさもあったわけですが、佐伯さんのトークに乗せられて私もたくさん質問を引き出すことができたので、そういった意味では聞いてくださっている皆さんにとっても非常にこう聞き応えのあるというか、そんな30分間になったのではないかという風に思います。はい、というわけで本日は神戸大学の海洋政策学科学部をテーマにお送りをしてまいりました。パーソナリティは宮川亮太郎でした。それではまた次回、さようなら。